シエスの身柄がピラトのもとから移送されたのは早朝のことでした。それからおよそ3時間です。イエスは今十字架の上で貼り付けになっています。腕は左右に開かれて、手首の骨の間に釘が打ち込まれます。左右の足は一つに重ねられて、その上から釘が打たれる。むごいというよりも想像を絶する残虐な処刑です。絵画で描かれた十字架、あるいはシンボルとして掲げる十字架は縦の線が長くなっています。スマートで凛とした印象を与えるものです。で、実際はそのようなものではなかったようです。ご紹介します。およそのところですが、十字架の横木の長さが2メートル、縦の木の長さは3メートルから4メートル程度と言われています。丘の上に十字架がそそり立っているわけではなかった。立っている人からすると、目線から少し上です。目の前に生きた人間が釘付けになっている。十字架につけられる人は裸です。十字架につけられると臭いっていうんです。汗の匂い、そして散々に鞭を打たれていますから、手と足に釘を打たれてるわけで、血生臭いっていうんです。そして垂れ流される糞尿の匂い、近づくと臭くてたまらない。貼り付けにすると内臓が下がってくるそうです。呼吸筋を圧迫してゆく。極度の痛みによる衰弱があります。で、この末に呼吸筋が圧迫されて、やがて窒息死する。うめいて苦しみます。直視に耐えられる様ではなかった。そしてこのような十字架を前にして、見物人が代わるがあるやってくるんです。おやおや、神殿を打ち壊し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。申しましたように、貼り付けになっているイエスは高いところにいるわけではなかったんです。目の前です。イエスの息遣いが聞こえてくる。そしてその前を人々は行き交うんです。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人を救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。祭司長とは大祭司のことです。ユダヤ教の最高指導者。律法学者とは聖書学者のことです。人々の信仰を導き、法の掟を教える人。イエスを罵ったのは庶民だけではありませんでした。神に仕え、民を導く人々も罵った。庶民も指導者も言葉は同じでした。自分を救ってみろ。他人は救えたのに自分は救えない。同じことを言っています。イエスに投げつける侮辱の言葉、侮りの言葉です。けれども、それだけではない。この言葉は神様に向けられている言葉です。旧約聖書を見ていくと、信仰の歴史を伝えるというよりも、不信仰の歴史を伝えている、このように読めます。 辛い話の方が多いわけです。旧約聖書を読んでいくと、なぜこうまで人は神に背くんだろうか。神を捨てて、なぜ偶像の神々を拝むんだろうか。このように思うことがしばしばあります。理由の一つは、神様がすぐには答えてくれないからだと思います。人は神様を待つことができない。すぐに自分に都合よく働いてほしい。それがないと苛立つんです。そして見切りをつけるように神様に背を向ける。気持ちが離れていきます。日本の習慣に神仏に三をつけて呼ぶ。神仏を三付けにして呼ぶ。こんなことがあります。お伊勢さんとか権現さんとか、そんな言い方です。で、本来ならば、神仏を三付けで呼ぶというのはふさわしくないと思います。親しみの表れなのかもしれません。けれどもそこに、侮りの響きを感じるんです。信じて、果たして願いが叶うかどうかはわからない。信心とはこのようなものだ。神仏をさん付けにして、日常の次元に落とし込む。願いが叶えば、見っけもんだ。このような印象を受けます。聖書の信仰も同じようなところがあると思います。つまり遠いんです。神は遠い。祈って願ってすぐに答えが返ってくるんだったらいいんですが、そうもいかない。神って何だろうか。よくわかんない。遠いんです。けれどもユダヤの民は信じました。律法を守って熱心に信じた。けれども、遠さは埋まらなかった。そして、イエスは人々に神の愛を告げたんです。それは、父としての愛、つまり親です。神はあなた方の親だ。親が子を捨てないように、最善を尽くすように、神はあなたを愛している。これを告げたんです。イエスの宣教は熱心などというものでありませんでした。熱烈に地を這い回るようにして一人一人に神の愛を伝えた。で、このイエスが今十字架の上にいるんです。自分を救ってみろ。他人は救えたのに自分は救えない。イエスよ、お前は神の愛を語った。その結果がこれか。神の愛はどこへ行った？まず自分を救ってみろ。そうしたら、ありがたい神様の愛を信じてやろうじゃないか。ゴルコタは処刑場です。この世の地獄です。そしてまるで地獄でうめく亡者のように、民も大祭司も一緒に十字架につけられている者たちまでもイエスを罵る。神が見えないんです。遠い神に苛立っている。心の内に強い怒りを抱えて、罵詈雑言、罵りの言葉を吐く。十字架上のイエス、イエスというお方は地獄に立つ神です。神様の愛を告げる。一人一人にこれ以上ない仕方で神の愛を伝えた。伝えただけではなくて神の愛を表していったんです。この末に多くの人たちが救われてきました。 そしてそのような日々を重ねる中で、育てた愛弟子の一人に裏切られるんです。イエスを先頭に立ってお迎えするのは大祭司であったはずです。信仰の指導者であれば、イエスを一番にお迎えすべき人であった。ところが、その大祭司の企みによって十字架につけられてしまった。十字架についた時、人々はこぞってイエスを罵る。そしてシエスはこのために世に来たんです。生まれながらの人は神様に対して怒りを持つんです。だから罪人って呼ばれます。どっから湧いてくるのか、神様に対して信じる気持ち、求める気持ちとともに憤りを持っている、怒りを持っている。そして人生への諦めがあったり、生きることから生じてくるいろんな辛さを抱えている。当たり前に生きてるんですけれども、心の中は辛いもので満ちている。混乱するんです。どうしようもない。自分ではどうすることもできない混乱を抱えてきている。そしてシエスはこれらを引き受けるんです。神を求めると同時に神に対して苛立ちを起こっている。大事な人生として生きるんですけれども、その中でもう生きてるのがどうしようもなく嫌になる。果てしなく虚しさを感じてしまう。そういうどうしようもない人の重い現実、これを引き受ける。そして責めるのではなくて、そういう思いを受け止めて許しを与え、愛を注いでいく。そのためにイエスは来た。ゴルゴタのどん底にまで下って、罪の中に身を置く。自分を釘付けにし、自分を呪う相手を引き受けているんです。ここで問われるのは救いです。救い。生きることがつらい、神に対して怒りを抱えているんだと。神様はいつまでたっても遠い。イエスはこういう私たちを引き受けてくれたんだと。で、問われるのは、私はどうやって救われるんだろうかと。イエスが救いなんだ。私がいる。その間どうやってつながっていくんだろうか。どういう関わりを持てばいいんだろうか。私何すりゃいいんですか。これが問われます。世の中でよく言います。あなたが変わらなきゃダメよとよく言います。人が変わるのを待っていたって、それは無理だと。で、人間関係でこじれているんだったら、まずあなた自身が変わっていかないと人は変わんないよと。こういうことをよく言います。で、けれども聖書はこういうことを言わないんです。あなたが変わらないとダメですよ。聖書はこう言わない。聖書が言うのは、あなたは誰とつながっていますか。このことです。変わることができないから苦しむんです。パッと変わることができたら、苦しむこともないかもしれない。分かっていても変わることできない。そういう私たちに聖書は、さあ変わりましょうとは言わない。あなた誰とつながってますか？ このことを問うんです。聖書は、キリストとつながっていれば、あなたは救われるって言うんです。キリスト信仰の大切な儀式として、洗礼があります。洗礼っていうのは、キリストとつながることです。洗礼の水によって、象徴的な意味ですが、自分の罪とかが拭われる。そして、キリストを信じて、キリストと新しく結ばれる。これが洗礼ですね。もう一つ大切な儀式として、聖餐があります。聖餐式。で、これは、パンをキリストご自身としていただくわけです。キリストを食べるんです。で、こういう仕方で、キリストと結ばれていく、つながっていく。で、洗礼にしても聖餐にしても、キリストとつながっていく、そういう儀式、そういう意味があります。聖書でいう信仰っていうのは、自分の気持ちを強くして熱心になって信じ抜きましょうと。何があっても倒れない信仰が大事です。そういうことじゃないんです。で、信じ抜くって言ったとき、それはその人の問題、その人の、まあ、力量次第みたいなことになります。で、そうじゃなくて、聖書が言う信仰は、あなたに伸ばされているキリストの手を掴むことができるかどうか。これを問うんです。イエス様の手が、救いの手があなたの前に伸ばされている。それを掴むんです。これを信仰って言うんです。私が熱心になって、熱い信仰を持って信じ抜くんだと。最後まで信仰を全うしますみたいな。そういうことではなくて、手を伸ばしてくださるキリストがあなたを救うんです。私の信仰の熱心とか強さが救うんじゃなくて、キリストが私を救ってくださる。だからその手につかまること、これを信仰って呼ぶんです。ものの例えです。5歳になる男の子がいた。やんちゃなんです。すぐに迷子になる。で、お母さんは、離れちゃダメよって言うんです。だけど、子供は聞かない。で、そこでお母さんは子供の手をつなぐ。男の子はやんちゃなんです。だけど、お母さんと手をつないでる。お母さんが手を捕まえている。だから、迷子にはならない。キリストとつながっていれば、迷子にはならない。主とつながっているということ。これが救いなんです。なお問います。じゃあ、主とつながっている、キリストとつながっているってどういうことなんだろうか。このことが問われます。イエス様、目に見えません。文字通り、肉体があって、そこにいる人のように手をつなぐことはできない。じゃあ、キリストとつながるってどういうことなんですか。と、このことが問われます。具体的に言うと、日常生活の中にキリストが働く時間と場所を作っていくっていうことです。終日は祈る。日曜日には教会へ来る。その通りです。けれども、漫然とこのことを繰り返せばいいかっていうと、やはり違うと。毎日お祈りしましょうと。日曜日は教会ですよ。その通りです。じゃあこれを繰り返していれば OK かというと、そうでもない。信仰っていうのは良くも悪くも習慣性が起こります。で、習慣性がつくってことは大事なことですけれども、下手をするとそれによって中身が失われてしまう、こんなことあります。一つの例で申しますけれども、私青年時代役員をしておりました。で、紛糾する懸案があったんです。紛糾する案件がありました。で、その日は役員会が終わって帰るのはもう6時過ぎでした。 夕方の6時過ぎて役員会が終わって、で、教会を離れたんです。駅のホームに立ちました。で、疲れていたんです、とっても。で、その日に読んだ聖書の箇所を思い出すことができませんでした。聞いた説教については全く覚えてなかったんです。私は愕然として、急いでカバンの中から修法を取り出しました。で、それを見て、あ、聖書ここ読んだと。で、そうこうするうちに聞いた説教も思い出しました。で、その時思ったんです。これじゃあまずいよなと。で、こういう信仰生活、教会生活ではもちろん良くない。熱心に教会来ても、実は何も残ってない。こんなことも起こりかねません。で、重要なのは、検証する。このことだと思います。検証していく。自分の信仰生活、イエス様を信じて生きてきたこれまでを振り返ってみる。このことが大事になります。まず福音のメッセージを思い出すんです。聖書は何と言ってるだろうか。イエスというお方はどんな方なんだろうか。何を望んでいるんだろうか。私にどんな言葉をくれているんだろうか。何をしようとしておられるんだろうか。このことを思い出すんです。そして、このようなキリストの心と今まで歩んできた人生の歩みを重ねてみるんです。ただこう漠然と過ぎたこれまでを思い出すっていうことよりも、キリストの心、私に対するシェイスの心と自分の歩みを重ねてみるんです。洗礼を受けた日があります。洗礼記念、受洗記念日です。洗礼を受けた日、受洗記念日があります。で、当日のことを思い出すんです。緊張して洗礼を受けたと。で、その日から過ぎた日々があって、洗礼を受けた日のことを思い出す。何かがよく分かって洗礼を受けたわけじゃない。よく分かんないけど、ただ信じる思い、お願いしますの思いで洗礼を受けたと。そこにいろんな人の支えの手があった。そんなことを思い出します。そして今日までの日を考えていく、検証していく。私であれば、主から伝道者としてのお召し出しをいただきました。考えるんです。果たしてこれまですべきことをしてきたんだろうか。あるいは自分に与えられている可能性、これを生かすことができたんだろうか。自分的にはぼんやり過ごしてきたわけではないんですが、果たして主の前にこれでよかったんだろうか、反省します。あるいは子育てを考えてみる。親として正しかったか、子供に対して適切であったんだろうか、すべきことをしてきたろうか。子供は可愛いわけですが、果たしてどんな姿勢でこの子と向き合ってきたのか。この子にとって親である私はどんなふうに見えていたんだろうか。こんなことを考えてみる。で、考えていくと、良かったと思えることもあります。同時にがっかりすることもあります。なんでこうだったのかな、みたいな、そんなことも思う。けれども、そんなふうに 過ぎた日、イエス様の心と自分の判断、歩み、努力、そんなのを重ねて考えていくと、がっかりするところっていうか、ああ、ダメだなと思うことがあるんですけども、同時に恵みを見出すってことが起こります。自分の努力や力ではないところで助けられたり、道が開かれる。こんなことがあります。子育てであれば、無我夢中で過ごすんですが、必ずしも十分であるとは言い切れないものが残るんですが、けれども、この子がいたから頑張ることができた。生きることができた。そんなことで、反省よりも感謝の方が多くなります。過ぎた日々をもう一回検証してみる。キリストのメッセージと自分自身の歩みを重ねて考えてみる。たくさんの反省が起こるんですが、同時にたくさんの恵みを認めることができると思います。これが主とつながっているっていうことです。私たちはどんなに頑張っても欠けを持っています。何か朝起きて今日一日頑張るぞと思える日もありますし、なんかもう今日一日何もすんのも嫌だと、そんな気持ちになる時もあります。それでも布団から起き上がって今日一日生きていく。これが私たちの歩みだと思います。そういう中でできることもあるし、できないこともある。そういう私たちの日常にキリストが伴っている。そして不思議な仕方で、その時は分かんないことが多いんです。今私はイエス様に恵まれているんだ、神様の恵みの中にいるんだ、備えられています。そういうことは分かんないことの方が多いです。後で振り返ってみて、ああ、あの時は恵みだったんだなと、そんなことをしみじみと思い返す、理解する、こんなことだと思います。で、これをもう一回発見するっていうか、受け止め直していく。で、これが言ってみるとキリストの手を握り返すことです。過ぎたこれまでに恵みを見出していく。その一つ一つに感謝の思いを捧げていく。で、これがキリストの手を握り返すこと、キリストとつながっているってことです。で、重要なのは起こった恵みを当たり前だと思わないことです。これよくします。実はよくします。起こったことは当たり前のように思えちゃうんです。あるいはもう過ぎたこと、起こって過ぎたこと、クリアできたこと、まあ、ああいうこともあったよなと。あるいは人生こんなことも起こるのかもしれない、まあ捨てたもんじゃないと、その程度のことで終わらせてしまう。これぶち壊しです。それやると、神様のキリストの手を振り払ってるのと同じです。一つ一つがなかったら今日まで来れなかった。一つ一つの恵みがあるから生かされて今日まで来ることができた。だから与えられた恵みの一つ一つっていうのが 尊いんです。この尊さを忘れると、信仰っていうのが消えてきます。消えていくんです。消しちゃいけない。今まで超えたこと、これは大きな恵みです。その一つ一つを大事にしていく、つなげていく、つなげていくと恵みは明日にもつながっていきます。当たり前だと思ったら明日の恵みが分かんなくなります。私たちは心の中でイエス様を信じます。で、けれども、復活のイエスが心の中に住んでるわけじゃないんです。当然信じるのは心で信じるんです。けれども、私が信じても信じなくても、復活のキリストは文字通りの意味で生きているんです。心の中にキリストを探す、頭の中にキリストを探す、そういうことではありません。あなたが信じられる日も信じられない日も、復活のキリストは言葉通りの意味であなたと共にいるんです。あなたの人生に伴っています。十字架は丘の上にそそり立っていたわけじゃないんです。手を伸ばせば届くほど近くにあった。そこにあった。前を通る人たちは、うめくキリストの息遣いが聞こえてきたんです。嫌な匂いがした。それほどキリストは近くに来た。私たちの辛い現実、汚い現実、そのど真ん中に来たんです。私たちの辛さを負うため、痛いところ、苦しいところを癒してくださるため、神様に、遠い神様に腹を立てるのではなくて、私はあなたのところに来た、このことを知らせるために、実現させるために、主は私たちのところに来たんです。皆さんの過ぎたこれまでの中に、必ずイエス様の姿があります。これを見つけるんです。見つけたらそれを大事にするんです。見つけて売っちゃったら、捨てちゃったら、それで終わりです。キリストの手を振り払っちゃいけない。それがあるからここまで来たんです。恵みの一つ一つを大事にしていく。この時、私たちは変わります。キリストとつながっているから。私たちも神様見えないんです。遠い。どうしてこうなるんだ。愚痴や嘆きは山ほど出てきます。その時、キリストとつながっていると変わるんです。辛い現実はあっても、これで終わらない。長く待ってるかもしれない。だけど、キリストが伴っている。トンネルを抜ける日は来る。必ず来る。そして来るんです。イエス様は生きてるから、あなたを愛してるから。キリストとつながっている時、罵詈雑言ではありません。神はどこにいるんだ、見えないじゃないか。そのつぶやきが感謝に変えられていく。希望を持つ、明日に対して希望を持つ、信仰に変えられていくんです。そのために主は私たちのただ中で十字架にお付きになったんです。お祈りいたしましょう。 主イエスキリストの父なる神様、主キリストは処刑場のどん底へ下りました。私たちの罪を許し、重荷を負い、私たちを生かすためです。神の愛の中に取り戻すためです。そして主は私たち一人一人を覚え、御前にこの世に集めてくださいました。恵みを思い返し、なおキリストと共に歩ませてください。自分の弱さ、至らんさに目を向けるのではなくて、私たちを愛し育て、共にいてくださるキリストに心の目を向け続けるものとさせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。